それでは、礼拝の備えの賛美歌をご一緒に歌いたいと思います。賛美歌1番です。ただいまより本日の礼拝を始めます。 あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる。詩編539番を歌います。ご起立ください。神様、聖霊降臨節第19史日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。また前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を起きたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文を購読いたします。購読文は32番詩139編です。購読いたします。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩むをも我がふすをも探り出し、
我が心の道をほとんど知りたまえり。
そは我が舌に一言ありとも、
身を主よ何時ほとんど知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を逃れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我がここを世にも送るとも身を何時かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて
身を当てにするとも、
かしこにてなお何時の見て我を導き、
何時の右の見て
暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は世のならんと我へ言うとも、
何時の見前には暗き者を隠すごとくな、隠すことなく夜も昼のごとくに輝ける。
何時は暗きも光も異なることなし。
神よ、何時のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかりぞや。我これを救えんとすれどもその数は砂よりも多し、
我目を覚ますときもなお何時と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が諸々の思いを知りたまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に導きたまえ。
賛美歌291番を賛美いたします。 どうぞご着席ください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛なる御神様、皆をたたえ賛美申し上げます。爽やかな秋の朝、一週間の旅路を終え、再び御堂に呼び集められ、兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。すぐる主、あなたの御恵みと御守りのうちに無事に過ごさせていただきましたことを心から感謝をいたします。しかし、あなたの御心に背く思いや行いが数々ありましたことを今御前に懺悔をいたします。どうぞ私たちの罪をお許しください。先週は衆議院の選挙がございました。特定の政党がたくさんの議員数を獲得するという結果に終わりましたけれども、どうぞこのことが日本の将来に問題を引き起こしませんように、政治を預かる方々の上にあなたの知恵とあなたの豊かな導きをお与えください。どうぞこの複雑な世界の中にあって、日本がその歩む道を間違うことのありませんように、私たち一人一人をもお導きください。神様、今日は敬老礼拝の日でございます。ご高齢の方々にその長い人生を豊かに過ごしてこられたことに尊敬と敬愛を捧げたいと存じます。特にキリスト者としてその誠実な歩みを私たちに示してくださいます先輩の方々の上に、あなたの豊かな恵みがあり、ますますの ご長寿をあなたがお与えくださいますようにお祈りいたします。神様、今日はまた礼拝後に2年ぶりの一泊修養会を計画しております。日頃の慌ただしい生活から離れて、静かな森の中であなたの御声を聞き、あなたのご存在を確かめ、また信仰の交わりを深めることができますように、あなたが豊かにその時をお持ちください。9月も半ばに入りました。私たちの歩みは1年のまとめに向かっていますが、どうぞこの秋計画されていますさまざまな行事を祝してください。特に今年は30周年記念ということで大きな行事が計画されております。また多くのその他の行事もございます。 どうぞその一つ一つに私たちが心を込めて参加し、あなたの御旨を聞き、またあなたの栄光を表すことができますように導いてください。神様、この教会には厳しい病を持っておられる方がいらっしゃいます。体と心に病を抱えておられる方々の上に、どうぞあなたが癒しの御手を差し伸べ、一日も早い回復へと導いてください。またご高齢のために弱さを覚えておられる方々の上に、あなたが平安をお与えくださいますように。今日も多くの用事のためにこの礼拝を覚えつつ、ここに集えない方々がいらっしゃいますことを覚えます。どうぞお一人お一人をその場にあってあなたが覚えてくださり、私たちと同じように祝福をお与えください。ただいまより遠藤牧師を通してあなたの御言葉を学ぼうとしております。どうぞ説教者を強め、また聞きます私たちの心を整えてください。そしてこの街道からあなたに新しい力を与えられて出て立つことができますように、この礼拝の始めから終わりまでをお導きください。礼拝を始めるにあたりまして、言い尽くせません感謝と祈り、ここに集われた会衆お一人お一人の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌525番を歌います。ご起立ください。 どうぞご着席ください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書131ページ、ルカによる福音書12章4節から7節です。お読みいただきました後、1話のスズメさえ忘れないという説教題で遠藤先生から説教をいただきます。
友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。
今日の聖句ではスズメが出てきます。この高野原の住所の所在地は朱雀、朱色のスズメ、それから青年会がしているソフトボールのチームの名前がスパローズ、これはスズメです。で、スズメについて書いてある聖句が来たので、これは面白そうだと思っていろいろ調べてみたのですが、新約聖書の中にはここともう一つ同じことが書かれたと考えられているマタイによる福音書以外、スズメに関する記述は全く出てきません。つまり、今日の聖書に書かれているように、スズメの存在というのはとてもちっぽけなものだと、ニアサリオンというとてもほんの少しの金額で売られている、ちっぽけなスズメの記事は聖書の中にも本当に少ししか書かれていない。ですから、それだけスズメというのは、弱くて小さい、そしてあまり皆から顧みられない存在。調べてみると、どこにでも、パレスチナのどこにでも、一年中見られる。ですから珍しい鳥でもないということだそうです。ただ、人々の近くに巣を作るんですけれども、手なずけることが難しいという、そういう性格を持っているそうです。また旧約聖書やその旧約聖書に習った伝承の中では、重い皮膚病の患者さんの清めの時にこのスズメが使われた。ここで初めて少しスズメも光を見るというか、ほんの少しだけですけれども、スズメも全く役に立たない鳥ではないということが分かりました。しかし聖書全体を通して見ても、ほんの少しちっぽけな存在であるという、そのことでしか書かれていませんでした。聖書がスズメを引用しているのは、私たち人間に対してあることを教えるためです。そしてスズメというちっぽけな存在をも神様は私たちと同じように、いや私たちはそれ以上に神様から見られている、大切にされている、そのことを伝えるためにスズメを用いました。私たちが自分の存在を小さいなとか、鳥に足りないなと感じる、そんな時がいくつかあると思うんです。その顕著なものは他の人とか物と比べる時です。子供の絵本を見ると、とてもそのことが分かりやすく書かれていました。登場人物をすべて思い出すことができなかったので、確かこんな感じかなというものですが、最初に小さなカエルが出てきます。 そして自分の友達を探しに出かけます。そしてそこで、まあ、亀に出会います。自分より大きな亀を見つけたカエルは、亀の背中に乗ります。そして亀もまたカエルを背中に乗せて、旅に出て、自分よりも大きな存在のものを探しに行こう。そこで出会ったのがワニでした。ワニは亀とカエルを背中に乗せてまた歩いていきました。そして自分よりもっと大きな存在が地上にないことがわかると海に出かけていきました。するとワニの下から大きなクジラが出てきました。実際にこの話の通りにカエルが亀の上に乗ったりですね、ワニの上に亀が乗るかどうかそれはよくわからないんですが、小さな1歳ぐらいの子供たちの目にもわかりやすいように小さいものが背中に乗っていく、そして大きな大きなクジラと比べると一つのその存在というのはどれだけ小さいか、そのことをまあよくわかりやすく表現している絵本でした。実は私たちが大切に読んでいる旧約聖書の中にも、私たち人間がどれほど小さい存在であるか、そのことがたくさん書かれています。全部を引用すると多すぎますので、まあ、4つほど選んでみました。はじめは出エジプト記というモーセという人が出てくるところです。モーセという人は今のイスラエルの人たちにとっても最もヒーローの原型というか、人々が今でもモーセを思い起こす。モーセがエジプトの奴隷状態から人々を救ってくださった。そのことを3000年ほど経った今でも覚えている。そのモーセが神様に召されるときに、まあ、こんなことを言っています。神様がモーセに私の、まあ、使命を伝えようと述べたときに、ああ、主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く、舌の重いものなのです。モーセは神に対して、私はあなたの言葉を語る、その使命をいただきました。しかし、舌がまあ重すぎますと。つまり、神様の言葉を語るには、まあ、自分は値しない、ちっぽけな、弱い存在なんだという、そのことを神様にこう、まあ、なんというか、自分はそういうことはできないんだというふうに、泣き言を言うわけです。そこで神様は、モーセに対して、まあ、怒りを込めてですね、あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか。私は彼が雄弁なことを知っている。そして彼によく語り、語るべき言葉を彼の口に託すがよいと。まあ、兄弟、多分弟だと考えられていましたが、雄弁な弟がいるので、彼に代わりに話をさせなさいと。自分は、あなたの言葉を語るに足りない、その存在であると言った、モーセに対して、神様は少し、まあ、怒りを、込めてですが、兄弟によって、その言葉を語れば良いと語っています。私も説教をするときにいつも自分は舌が重い、誰か今朝渡辺新学生にどうか私の舌の思いの丈をすべてと言って祈ることがあるんですが、なかなかそれは難しいというか、いつか実現すると思いますが、しかしその舌の重さ、何度何度神様によってもそのことが、まあ、なされない。また、旧約聖書のエレミア書の中には、陶器と陶器師、神様が、陶器を作る、陶器師であって、そして私たちは、粘土をこねて作られた、陶器のようなものだと、そう書かれているところもあります。しかし、その中で書かれていることは、陶工は粘土で一つの器を作っても、気に入らなければ自分の手で壊し、それを作り直すのであったと。 私たち人間という存在は、陶工が作る陶器師のようなものである。器のようなものである。そして、それが神様の目にあまりにも小さいとか、あまりにも、ふさわしくない場合は、神様がそれを壊して、作り直すことができる。恐ろしい話ですが、しかし、それぐらい私たちの存在が小さいということを、語っています。また、御箇所というところでは、今度は、イエスが生まれる、その村について書かれています。ベツレヘムという、町に対して、お前はユダの氏族の中で、いと小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出ると。旧約聖書の預言書の中で、いと小さき、とっても小さな村、ちっぽけな、ほとんど人から顧みられることのない、その村から、あなたたちの救い主が生まれてくるんだと。小さいちっぽけな中から、神様の不思議な技によって、救い主が誕生すると。ただ小さいからダメということではなくて、小さいところにも神様の不思議な技がなされます。そのことが書かれています。興味がある方は、どうぞ、旧約聖書を、全部通して読みましょうとは言いませんが、いくつかかいつまんで読んでみると、いかに人間が小さいか、そして神様の技が大きいか、そのことが、面々と記されています。また、新約聖書の中でも、パウロという人も、自分たち、そして弟子たちが、無力であるとか、無学である、そういうことを語っています。弟子たちの行いもまた、とても小さな、無力な、ものが多かった。一羽のスズメと、一羽のスズメさえ神様が忘れない。そこに書かれていることは、今まであなた方の歴史を見て、人間の小ささをよく見なさい。そしてその中から、どれだけ神様が成してきたことが大きかったか。そのことにしっかりと目を向けなさいと。私たちの人間の視点、私たちが自分たちをの歩みを振り返ってみると、どうしてもこう見方が狭かったり、結果中心というか、結果が見えるときにはこう喜んでこう一喜一憂するというか元気になる。しかし結果が見えないとき、なかなか私たちはこううまく人生を歩むことができない。落ち込んだり、自分には何もすることができない、そういうふうに思ってしまうことがあります。しかし聖書が全体を通して、またルカによる福音書が今日語っているところ、それはたとえ自分の存在がどれほど小さく感じるとき、周りの人々が自分よりも大きくて偉大に見えるとき、しかし神様が今あなたの目の前を元気に飛んでいるスズメすら忘れていない存在である。そのことを思い出しなさい。しかし私たちは自分たちの生活がうまくいっているときは、あ、神様ありがとうございます、そうですね、スズメも生きてますからと思えるんですが、しかし一旦そのことがうまくいかなくなると、なかなかそのことを実感することが難しくなっていきます。そんな時に慰めになるような言葉や慰めになるようなお話がないだろうか、いつも探して私も歩いています。私自身も自分自身の無力さとか、そういうものをよく感じ、そしてその中で何か人々の慰めになるような言葉が一つでもないだろうか、 なかなか探すんですけれども見つかりません。しかしその中でもしかするとこんなお話が面白いかもとか、もしかするとこんな言葉がということを毎週一生懸命探しているわけです。今回スズメの話をいろいろ考えているときに一冊の本を見つけました。ひまわりグループというこの教会が成している子どもたちの子どもたちとそしてお母さんのためのプログラムがありました。そこで子育てに悩んでいるお母さんたちに向けて書かれた一つの本を見つけて、そのことを紹介しました。その後このスズメの話を見て、あ、これはもしかすると私たちにも関わることかなと思いましたので、少し長くなりますが引用したいと思います。これは菅原優子さん、子どもの心のコーチングという、子どもの子育てに悩むお母さんたちに対して特に、そんなに頑張らなくて、やっていきましょうというそういうメッセージがたくさん込められた本でした。その中にアメリカの友達から、届いた、メール、それを、翻訳して、書かれています。少し訳が、うまくなってないのかわからないところがあるかもしれませんが、お許しください。ひび割れ壺というお話です。インドのある水汲み人足、水を汲む、奴隷のような状態の人、その人足は二つの壺を持っていました。天秤棒の端にそれぞれの壺を下げ、首の後ろで天秤棒を左右にかけて彼は水を運びました。その壺の一つにはひびが入っています。もう一つの完璧な壺が小川からご主人様の家まで一滴の水もこぼさないのに、ひび割れ壺は人足が水をいっぱい入れてくれてもご主人様の家に着く頃には半分になっているのです。完璧な壺はいつも自分を誇りに思っていました。なぜなら彼が作られたその本来の目的をいつも達成することができたから。ひび割れ壺はいつも自分を恥じていました。なぜなら彼が作られたその本来の目的を彼は半分しか達成することができなかったから。2年が過ぎ、すっかり惨めになっていたひび割れ壺はある日川のほとりで水汲み人足に話しかけました。私は自分が恥ずかしい、そしてあなたにすまないと思っている。なぜそんな風に思うの？水汲み人足は尋ねました。何を恥じているの？この2年間私はこのひびのせいであなたのご主人様の家まで水を半分しか運べなかった。水が漏れてしまうからあなたがどんなに努力をしてもその努力が報われることがない。私はそれが辛いんだ、壺は言いました。水汲み人足はひび割れ壺を気の毒に思い、そして言いました。これからご主人様の家に帰る途中、道端に咲いているきれいな花を見てごらん。天秤棒にぶら下げられて丘を登っていくとき、ひび割れ壺はお日様に照らされ美しく咲き誇る道端の花に気づきました。花は本当に美しく、壺はちょっと元気になった気がしましたが、ご主人様の家に着く頃にはまた水を半分漏らしてしまった自分を恥じて水汲み人足に謝りました。すると彼は言ったのです。道端の花に気づいたかい？花が君の側にしか咲いていないのに気づいたかい？僕は君からこぼれ落ちる水に気づいて、君が通る側に花の種をまいたんだ。そして君は毎日僕たちが小川から帰る途中水をまいてくれた。この2年間僕はご主人様の食卓に花を欠かしたことがない。君があるがままの君じゃなかったら ご主人様はこの美しさで家を飾ることができなかったんだよ。このお話を終えて菅原さんは、最後に、私たちは皆それぞれユニークなひび割れを持っています。私たち一人一人がひび割れ壺なのです。私たちの仕事は子供の日々を責めることではありません。自分の日々を責めることでもありません。子供の日々のために花の種をまくこと、それこそが親の仕事です。子供たちはどんな花を咲かせてくれるでしょう。そして私たち親はどんな花を咲かせるでしょう。子育てのことを菅原さんは語っています。しかしこのひびの割れた壺が二つある、そしてひびが割れている壺の方はいつも完璧な壺を見て羨ましい、自分はこんなひびが割れているので本来の目的を達することができないんだ、悲しい、恥ずかしい。しかしこの、起点の利く人足が成したこと、それはいつも少しずつ水をこぼしていく、その壺に合った最も良い方法で、そうだ、ここに花の種をまけばこの水が無駄になることはないんだと。そしてそこで咲いた花を最も捧げたいご主人様の食卓に飾っていた。このストーリーは私にとっては神様が私たちに対していろんな欠けたところ、またひびが割れたようなところを作られたことの大きなヒントになるような気がするのです。私たちは例えば年を経てかつてできたことができなくなる、また若い時にも自分が思ったような生き方、親が期待したような生き方ができなかった、いろんな場面で私たちは自らの破れ、弱さ、小ささ、そういったものをに直面して嘆き悲しみます。しかし私たちには見えないところで神様が種をまいてくださっている。私たちのこの欠けた体や心、私たちにはできないたくさんの行い、それを実は神様が補っていてくださるんだ。ですから小さなスズメが神様に覚えられている、同じように私たちも覚えられている。今は見えないかもしれない、しかしその主の恵みの技が、不思議な技が備えられている、そのことを信じて歩みたいのです。お祈りをします。神様、私たちは自らの歩みを顧み、自らの小ささ、弱さ、賭けの多さにとても悲しくなる時が多くあります。時に他の人と比べてますます自分が小さく思える時があります。また子育てや仕事がうまくいかない時に、どうして自分はうまくできないんだろうか悩んでいきます。しかしどうかあなたは私たちの目に見えないところで着実に私たちのために信仰の種をまき、またいつか私たちが欠けているそのことを生かして、そこにしっかりと花が咲くようにあなたが備えていてくださる、そのことをどうか信じることができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌333番を歌います。ご起立ください。お席ください。
敬老祝福の祈りを捧げたいと思います。今日来られている方は今からお名前をお呼びしたときに、もし来られている場合、立つか、立つのがしんどい方は手を挙げることで、ここにいますよということを記していただければと思います。小川さんは今日これですね。岡原忠さん、はい、それから塚田佐和子さん、北原和恵さん、 それから山崎千代子さん、芦田和子さん、それから平山さんは今日はお休みだと伺っています。それでは、立っていただくと大変なのでその場で、聖書の言葉、詩編の23編、孤独文の方からお読みします。主は我が牧者なり、我へ灯しきことあらじ。主は我を緑の野にふさせ、憩いの御際に伴いたもう。主は我が魂を生かし、皆のゆえをもて、我を正しき道に導きたもう。たとえ我、死の影の谷を歩むとも、災いを恐れじ。何時我と共にいませばなり。何時の下と何時の杖、我を慰む。何時我が仇の前に、我がために縁を設け。我が神戸に油を注ぎたもう。我が杯はあふるるなり。我が世にあらん限りは、必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。我は、とこしえに主の宮に住まん。お祈りをします。神様、この高野原教会に集う7名の方々、この方々のこれまでの80年以上のその歩みに感謝し、またこの方々のこれからの信仰の歩みをあなたによってしっかりと支えられますように祈りを捧げます。また体や心に弱気を覚えるとき、不安が襲うとき、どうかあなたが共にあり、しっかりと支え、守ってください。また、あなたが詩編によって約束されましたように、その心と魂が常にあなたによって憩いの御際のその素晴らしいところにあなたがこの7名の方を導き、備えてください。そして、私たちこの教会一人一人が信仰の先輩のために祈り、また一日でも多く共に教会で共に祈りを合わせ、またあなたに賛美を合わせることができますように導きを与えてください。これまでの歩みへの感謝、そしてこれからの歩みへの願い、7人の方々の祈り、そして回収一人一人の祈りとともに、この祈りを主イエス・キリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それではもう一度4人の方に拍手を送っていただきます。これで祝福。
それでは感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御大天の主の神様、秋のこの清々しい朝、あなたに集められこの礼拝に参加できましたことを感謝申し上げます。あなたの導きと御言葉によって、私どもの日々の生活において信仰が強められますようにお願いします。また今日より行われます一泊修行会、初めから終わりまでどうぞあなたの守りのうちに置いてください。また今病に伏せてます兄弟がいます。どうかその病を一日も早く癒し、共にこの礼拝に参加できましたことをお願いいたします。今捧げましたものは日々の感謝の印でございます。どうぞあなたの御用に用いてください。この小さな願いと感謝と主の御によってお祈り申し上げます。
アーメン。
申し訳ございません。記念の品をお渡しするのを忘れておりましたので、今から渡したいと思います。それから引き続いて新しく来られた方を紹介したいと思いますので、申し訳ありませんが立って皆さんにお顔を見せていただければと思います。まず今井好美さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから横山ひとみさん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。以上です。
はい、それでは恒例のグリーティングをしてください。隣近所の方とご挨拶をお願いいたします。では修法に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の集会ですけれども、ハンドベル練習が礼拝後すぐにございます。一泊収容会がございますが、ご参加になられる方はしばらく礼拝堂に残っていただきまして、車と電車組と分けたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。隣のページに行きまして、今週の集会ですけれども、聖書講座21日水曜日朝10時半からですが、イザヤ書52章です。晩祷会が21日水曜日午後7時30分から、出エジプト記25章26章となっております。ひまわりグループは22日木曜日の午前9時からございます。街道清掃が23日金曜日で、婦人会の藤井さん、松本さん、山本さんのご担当となっております。よろしくお願いいたします。入門講座3が24日土曜日の朝10時半から行われまして、テーマは教会と礼拝の意味ということになっております。どうぞお覚えください。遠藤牧師の予定ですが、22日木曜日午後が面会日となっております。次週の聖日礼拝は9月25日聖霊降臨節第20周日となりますが、説教台はたくさんの富を持っていてもということで遠藤先生のお話です。このところを覚えてください。なお賛美歌が賛美歌21を用いますので、よろしくお願いいたします。 次週の礼拝後の集会ですが、聖歌隊の練習がございます。また講演会のビラのポスティング、ビラ配りということですね、はい、
ポストに入れていくという
、はい、そういうことを計画しております。青年会の方々が中心と聞いておりますが、お手伝いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。奈良県伝道信徒大会がその日の午後2時から5時まで大和キリスト教会で予定されております。子どもと社会、富雄事件を背景としてということで、参加費300円ですけれども、どうぞできるだけご参加ください。宇治教会と青年会の交流会がその日の 夕方あることになっております。その他集会行事の予定ですが、どうぞお読みください。ただその中で、真ん中辺にあります30周年記念講演会ですが、遠藤純子さん、遠藤周作さんの奥様ですけれども、遠藤純子さんに来ていただいてご講演をお願いすることになっております。入場整理券が必要です。どうぞ一人でも多くの方をお誘いいただきまして、その入場整理券をお渡しくださいますように。その時には名前を書いて、その番号のところの券を持って行ってほしいということですので、よろしくお願いをいたします。はい、その他のところはどうぞお読み置きください。それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日生ました家衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
すみません、一泊収容会の方々、ちょっと前の方にお集まりいただけますか。あ、そうですか、はい。館内の見取り図をまずお渡ししてください。あ、裏表になってるんです。はい。まず見取り図とそれから部屋割りの案をお渡しいたします。1枚ずつ取っていってください。車ですけど和田さんのとこ、3人乗れます。はい。それから、私のところが3人乗れまして、遠藤先生のところも3人乗れます。すみません。はい。ありますので、はい、それに従いまして、なぜ私のところが、3台あります、車が、ね。はい。それぞれ3人ずつです。はい。はい。私のとこ3人で、私とこ無理すれば4人乗れます。3人、はい。遠藤先生とこも4人乗れます。3人、4人乗れます。それでちょっと皆さんのご都合を伺ってくださいますか。車とそれから電車でいらっしゃる方とあると思うんです。で、それぞれの方が無事にその研修場所へ疲れるように私は出席はしないんですけど、お見送りの仕事をさせていただきたいと思っています。で、積み残しがあると大変ですので、で今枝沢さんが車が3台あって、そのうち3人乗れる車が1台、それから4人乗れる車が2台ということです。ということは11人の方がそこから出発の車にお乗りになれるということなんです。で、その車のあれなんですけど、教会の遠藤先生の車、それから枝沢さんの車、それから和田さんの車、それが3台ということなんです。で、11人の方以外の方は電車で現地へおいでくださるようにお願いします。で、現地へいらっしゃる場合にはちゃんとスケジュール表にどの電車にお乗りになったらいいっていうふうに書いてございますので、どうかそれに従って遅れることのないように、迷子になることのないようにっていうのが向こうへ疲れてからまた送迎バスがありますよね。それにどうぞ無事にお乗り込みになれるようにここをご出発くださいますようにお願いいたします。それでそれぞれの和田さんの車、それから先生の車、それから枝沢さんの車に私乗りたいですっておっしゃるのをちょっと言っといていただかないと車の方もお困りになるので、その
高速に乗らないで3人はい、はい、よろしく。
枝沢さんの車には4人乗れますけど、どなたあの車でいらっしゃろうと思ってらっしゃる方はどうかおっしゃってください。いいです、はい。そしたらその次あの先生の車、これも4人乗れます。みんなはそれで他の方は電車でいらっしゃるつもりかしら。ああそう、いやでもああということですが、よろしゅうございますか。それではじゃあみんな電車でいいの、だって空いてるもの。いらっしゃらないのかな、あハンドベルだから。で同じことでしょ、いらっしゃらないね。でもここを出発なさるのも同じ時間で、あのバスの車の方の方が早く出発なさるんですか。そんなことないですね、あの電車で出発なさる方と同じような行動をなさいますよね。だからそれだったらハンドベルの方もあの電車の出発時間と同じだから、そうですね、お願いします。15分の差があるだけですね。竹村さんはどうでしたの、電車でやったね。あとで電車で、じゃあそういうことで、乗車が決まったのは和田さんの車だけっていうことになりましたので。あれどうですか。割り当て？でもある程度任意の方がいいでしょ。うん。あ、ね、年齢が若いし、今の方がいいです。あ、乗りたいという人が、
はい、
あ、そうなんですか。いや、私わからないけど、まあ、でも出席だ。
先生のところちょっと荷物入れたりするから、若者の2人ぐらい乗ってくれたら、荷物を出したり、
あ
そういう仕事があるから、みんなも
須田さんが江田沢さんの車入る。それで先生の車にじゃあともう2人男の子ばっかり荷物があるから、
だから荷物こっち乗せるから、
そちらはじゃああと2人先生の車行きます。
僕が最後で、
僕が最後、あの2人おられる今いらっしゃらない、もし電車のところ待ってもらったりしたら、ね、あったらね、するから、じゃあ竹村さんの、竹村さんの、じゃあ竹村さん、じゃあ竹村さん、それからもう一人、じゃあもう一人、じゃあ岡村さんも決まってる、私の方に乗ります、じゃあ竹村さんね、もう一人ね、あ、電話中？はいはい。どうも。